今日は、小説に関して言うと、プロとアマの決定的な差っていうのは、やっぱり、文章力は文章力でも、持久力が大きくものを言うよね。瞬発力じゃないよねっていうことを、痛感したので、そんな話をしていきましょう。この番組は、小説家鈴木喜一郎が講座で感じたこと、読んで面白かった本や映画などを見てた、感じたことなど、小説講座での放課後の雑談をつらつら話していく番組です。僕は話すスピードがかなり遅いので、1.3倍ぐらいに調整して聞いてください。小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ。先日同業者の木下正樹さんが、木下さんは大阪の文学校だったかな、大阪文学学校だったかな、そういう小説学校があるんだけど、そこの講師の先生をしておられるんだけど、そこの受講生さんと一緒に、その文学フリマ大阪で、同人誌を発売すると。で、ついてはその時に販売する800文字の原稿4本、その本文をこう画像にして公開して、で、名前、著者名を伏せて、どれが木下正樹の原稿かということを当てるクイズをやってました。僕は何番って答えたんだけど、この配信が公開される頃には答えが出てるかな。外れてる可能性はあるよね。小説家って文章重いっていう頭が僕にはあるからさ。僕が外してる可能性十分あるのでね。やっぱね、800文字ぐらいだと、そのプロよりも文章のうまいアマチュアってのはゴロッゴロいるので、それは断言します。僕は本の雑誌っていう、そういう本の雑誌っていう、そういう雑誌があるんだけど、書評誌があるんだけど、そこに三角窓口っていう読者のお便りコーナーっていうのがあって、そこに毎月、投稿してます。はがき職人やってます。で、これが、デビューして4年、5年ぐらいの時から始めてるので、ほぼ、大体30年ぐらいかな。毎月必ず出してます。で、結構な確率でボツになってます。いや、やっぱりね、ボツになってるやつを見ると、納得するよね。はがき1枚ぐらいだと、プロよりうまいアマチュアってゴロゴロいるよねっていう。そういうふうです。で、あとね、やっぱり、原稿用紙換算50枚ぐらい、2万文字ぐらいまでっていうのは、アマチュアのまぐれあたりっていうのはあるかな。で、プロがアマよりも文章が下手っていうことは、ざらにありますし、僕もそうです。僕も決して文章はうまくはないからね。ただ、250枚、10万文字を超える、その小説というのは、アマチュアの入る余地はほぼほぼ全くないと思ってくださいな。たまにアマチュアの入る余地があると、それが新人賞の受賞作ということになるんだけどね。やっぱりね、プロとアマとのやっぱり大きな差、プロになる人とアマチュアのまんまの人の決定的な差っていうのは、そういう短い文章の良し悪しよりも、まず全体を書き上げて、全体を書き上げて、書き上げた作品を振り返って、自分は何が書きたかったのかということを振り返ってチェックだけの小説的持久力と体力だよね。で、その小説的な持久力ってどうやってつけるかっていうと、もちろん埋めるのもそうなんだけど、書きたいものがたくさんあるかどうかっていう、そこだったりするからね。そこら辺の話はまた 機会は話し出すと長くなるから、まあ、またその話はするけどさ。ちなみにその4本ある中で、どれが僕がプロの原稿か、どれが原稿で、どういう判断で、これがプロの原稿だっていう、まあ、一応、どうやって判断したかっていう基準だけ一応言っとこう。言えば言うほどなんか自分の首を絞めてるような気がするけれど、まあやっぱりパッと見た瞬間、あ、これ白と草って思うのが、その擬音の多さだよね。ピッと音が鳴るとか、プルプルするとか、そういった擬音ね。それからハッとして息を飲むとかいう、そういう擬音が出てたら、まあ下手、まあこれ素人だろうな。素人なのか、よほどその新しい作品を読んでいないか。まあそういう判断はします。なぜかというと、擬音というのは、まあ、ピッと音がするっていう、いちいちそんなことを書かなくても、そうだね、スマホをかざしてとか、スマホかざしてピッと音するか。改札機にスマホを当てて、それで、音を確かめたとかって書けば、別に擬音なんか必要ないのに、なぜわざわざ擬音を書くのかっていうことだよね。で、やはりその擬音がした、どんな音がしたかっていうことを文章の本文内で書けないから擬音を使ってるんだよねっていうことが、まあそれが一つの文章の目安にはなるんです。で、やっぱ擬音がたくさん使ってあると、へたっぴだよねっていうことは、まあそういう印象はとても強く受ける。っていうことかな。ただし、僕が違うって言った中に、木下さんの文章が入ってる可能性も十分あるのでね。そしたら木下さん、ごめんね。大丈夫よ。我々文章が下手でも、原稿用紙2枚の文章が下手でも、その300枚500枚の原稿がすごいっていうことは、もう木下さんもがすごい人だっていうのはみんな分かってるからね。 だから安心してこういうことが言えるんだけどさ。で、まあやっぱ僕と木下さんでは見る、その受講生さんを見るところが大きく違うなと思うのは、出された4作ともそのシーンがすごくきちんと切り取られてたのでね、割としくじるんだよね。やっぱり原稿用紙に、換算2枚800文字ぐらいだと、でお題がついてるとさ、その意外と前提だとか設定だとかごちゃごちゃやってて、結局さ、そのシーン、それがシーンって浮かばないよねっていうことが多いんだけれど、やっぱそのシーンがちゃんと浮かぶようになってるので、2枚ぐらいでこうパッとシーンが浮かぶのって意外と難しいのでね。で、もうやっぱ木下さん教え方うめえなと思った。 まあ木下さんのところの、文学、大阪文学学校はその、小説を教える目的は、何を目的にして教えてるのかっていうのは、まあちょっとうちとは違う感じなのでね。鈴木喜一郎小説講座の場合だと、もう新人賞を実習してプロになろうよ、プロになるっていうのはもうそれに絞ってるので、その1枚2枚の原稿よりもまず全体をとにかく完全に埋めようや、でお話はそれからだぜっていう、そういう教え方をしてるんだけど、もう木下さんのところはそういうところ、細かいところから一つずつっていう、まあそういう感じなので、なのだろうなっていうことは、まあ読んでて思いました。今日はそんなところかな。これを聞いてる人、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。この番組は、なぜあなたは小説家を目指すのか、今更聞けない小説の疑問といったテーマのお便りを募集しています。その他に、日常のあれやこれやの普通のお便りもお待ちしております。 Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにいても受講できます。エドガーランポ賞や横溝正史賞、織物新人賞など15年間で21人という圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube、ラジオトーク、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の小説家鈴木喜一郎の小説講座放課後ラジオ、そんなところで、ではではでは。